コリント第一の手紙の8章の1節から6節までです。ここでは8章から内容が7章までと全く違っておるわけです。ここまでのところは結婚、男女関係、そうした問題についてコリントの集会の人たちからの問い合わせ、その非常に問題となっていたことに対してのパウロが神様からの御言葉をもって答えたというところですね。そしてそれがそういうコリントのというですね、非常に2000年も前の全く日本と違ったところでの問題だったのに、世界に様々な形でこれが通用する普遍的な真理が、こうした特殊問題を語っている中にたくさん含まれているというので、この聖書という本になっていったわけです。その中に収録されたということですね。今日の8章は突然それから変わっておるんですね。結婚問題から今度は偶像に捧げた肉、こういうこともですね、もう全然現代の私たちにはこのタイトルにあるようなこと自体は問題にならないわけですね。そもそもの日本人の圧倒的多数はこの聖書でいう本当の神様でない、神様や仏さんとかいうふうなものを拝んでいる、弘法大師を神様のように拝む、日蓮を神様のようにですね、中国的な崇拝のように拝む、から死んだ人まで拝むということが日本の伝統的なもので、そういうのはこの聖書の本当の神様ということからすればみんなそれは神様でないものなんですね。ですからそれは、まあ、聖書で言えば本当の神様でないものだから偶像と言うべきもので、偶像に肉を捧げるということ自体、現代の日本ではそういうものはまだほとんどしないわけです。ですから偶像ということも圧倒的多数の人にピンとこないと、神社行ったり初詣の顔のみんなこれ神様ではない、豊臣秀吉を祀ったり徳川家康とか名も知れない神話上の人物ですね、スサノオの御事、月読みの御事とか、そういうのはみんな人間の変形のようなものですね。ですから神ではない、そういうのは全部偶像なわけです。そういうことで、偶像、日本人は圧倒的多数は偶像を信じていると、神様というように思っているわけだから、それに肉を捧げるというようなこと自体もですね、全く今日では特別にお供え物をするというふうなこと、その時にも肉を捧げたら普通はしないはずですね。ですから偶像ということ自体が特別な問題じゃなくて、ほとんどの日本人にとってはごく当たり前の偶像を祀っている家の中の神棚というのもそうです。で、肉ということをまたそういうことはしていないとすれば、全くですね、偶像に捧げた肉というのは何の関係もですね、現代の日本人には持たないというように思われるところですね。そういうことでこういうところをちょっと読んでもですね、何かどうも今の私たちとは縁が遠いということになりがちなわけです。でもこういう極めて特殊な問題、当時としてはですね、非常に重大な問題だったわけですね。至るところでこのコリントという大きな町だったようですね。でこのコリントのギリシャのコリントという町ですね、アテネの近くにあったわけですけども、そこに繁栄した町で偶像もたくさんあった。偶像の神様、本当の神様でないものを偶像とここでは言っているわけで、そういう神々にさまざまな肉を捧げていたと。でそれをそこのですね、その偶像を祀ってあるその神社のようなもの、そこの宗教的な仕事をしている人たちが受け取るわけだけど、多くの人たちがその肉を持ってきてもそんなに自分たちで食べられるものじゃないから、それを市場に下ろしてお金で収入を得るという仕組みになっていたわけです。 ですから、この偶像に捧げられて、ひとたび捧げられて、それから一般の町の市場に卸された肉がたくさん普通に出回ってたというわけです。ですから、そういった事情も今日の私たちとは全く違うもので、非常に縁の遠い話になりますが、それでキリストの神様、本当の神様を知ったらですね、そういうようなものを食べたらですね、汚されるというふうに、キリストを信じた人たちは深く思っていたわけです。この点も特にユダヤ人から信仰を持ったと、このコリントの方にもユダヤ人はおったわけです。それでユダヤ人から信仰に入った人たちはですね、偶像に捧げたものなどはですね、もう決して食べないと、汚れると、そういうふうに強く思っていたということですね。それに対してですね、ユダヤ人以外から信仰を持ったというふうな人たち、そしてまた当時あったですね、ある宗教的な一派があったわけですね。そういうような宗教的な一派は、そういう特別なですね、知識をしっかり持っていたらですね、大丈夫だと。そういう宗教的な知識を非常に重んじる一種の派があったわけですね。で、自分たちはみんなその知識を持っていると。そんなことで、何食べてもいいんだということをはっきり知ってるんだと、聞かされたり何もしないと、そういうことがわからないのはそういう知識をちゃんと持ってないからだというふうにしてですね、そこで迷ったり疑問を持ったりいろいろする人たちを見下すということだったわけです。そういうことでですね、コリントの教会が一方では偶像というものを見させたら汚れるから、その汚れに会いたくないと、そういう形で決して食べようとしないと。一方ではですね、そういうふうなこと全くないんだと、何食べようと関係ないんだということでですね、そういう知識を持ってるんだということで、怪我されるということを思っている人たちを見下すと、そういう宗教的な知識を自分たちはしっかり持っているということを誇っていたということがあったわけです。で、そういう無知識そのものですね、口から入るものによって汚されないということは、これはキリストも言われた通りなんですけれども、そういうキリストの福音書とかいうふうなものはこの当時ですね、伝わってはいないわけですね。まだパウロが言ったのは十字架のキリスト、十字架で殺されて蘇った、そして罪をあがなったと、十字架のキリストだけを述べ伝えていったと。イエス様がどういうお方で、どういう教えをした、どういう奇跡をしたと、そういうようなことよりもですね、まずこの十字架のキリストと復活を述べ伝えたというのが、この福音の核心だったわけです。で、イエスはそんなことを言ったとかいうふうなことはですね、こういう、はるか遠いコリントのギリシャの人たちはそんなことは知らないわけですね。だけど一方別のですね、さっきも言ったあるこのキリスト教と類似の教派、グノーシサとも言われたりしますが、そういう教派の一つがですね、こういうふうな宗教的な知識というのを非常に重んじる、知識をしっかり体得したりは、それが一番人間として高い段階だというふうなことをですね、言ってる、そういう派があったということなんです。そこで、そういう、この、ギリシャ的な知識に対して、非常に対立をする人たちが、そのコリントの教会におったわけですね。そこで、なかなか、どうにもならない難しい問題だったということです、当時。そのことに対して、パウロが言っているということですね。で、ここで、そういう知識ということは大事であっても、それだけでは人を高ぶらせることに至ると。 知識だけでは人を高ぶりというですね、傲慢高ぶりっていうのは最もこの良くない罪、重い罪になっていくわけです。不思議なことでですね、知識があったらいろいろ教養がある、いろんなことをよくですね、物事をわきまえるようになっていくかと思ったら、知識だけでは人がだんだんと密かな高ぶり、あるいは明らさまな傲慢にもなっていく。ここでは特に宗教的な知識を言ってるんですけれども、その他の知識も含めてそうですね、一般的に何かものを知っているということは知らない人とはっきり区別がつくわけです。例えば数学のある方程式、二次方程式なり三次方程式、そういうものをの答えを出しなさいと、答えを出す知識を持っている、答えがちゃんと出る人とですね、その二次方程式なり三次方程式は全くできないと、答えができない、答えを出す知識がないと、公式を使いこなしたりですね、そういう数式を処理する知識がない人、答えが出ない人と、数式をきちっと処理をして答えを出す、そういう知識を持っている人とはすごく差があってですね、そういうきちんとした知識があって、例えば数学でも100点が取れる人と、ほとんど5点や10点とか、場合によっては0点と、もう非常に大きな差がつくわけです。そうしますと、当然できる人はできない人を見下すということが起こるわけです。ある人は100点取ったのに、ある人は5点や10点なことは0点ではあったらですね、あいつらは頭が悪いとかバカだとか、なんとなくそういうふうにですね、見下すということが起こる。そういうふうに、学校の教科っていうのはみんなこの一種の知識を教えるわけですので、知識が多くできるほど、どっか人が高ぶるっていう傾向になっていくわけです。知識がない人とある人は、点数という形で非常にはっきりと差が見える形で出てくるわけですね。その他、いろいろなことでもそうですね。何でも知識、そして知識をもとにした技術というのも、これはそれがあればあるほど、この高ぶりということにもつながっていくと。非常にこの差がつくからですね、技術と知識っていうのはこれはつながっているわけですね。何らかの技術があるっていうことは、それに対する知識があると。例えばパソコンがいろいろできるという技術、それはパソコンに対するいろんな知識ということですね。何かの理科実験がいろいろとできるという、そういう知識、それは理科のさまざまな知識を知っていると。そういう薬品やら反応やらですね、こうだこうしたら爆発が起こるとかいう知識を知っていないと、ちゃんとした実験はできない。実験がうまくできるということは、やはり知識をたくさん持っている。で、下手な人は実験もできない、あるいは爆発したりすると。万事そういうことですね。この世の中にはもう圧倒的な知識というものが日々、ばらまかれているわけです。毎日起こるニュースというのも一種の知識ですね。どこそこの県で何が起こった、こういう地震が起こった、震度はいくらだ、ある震度というのはどういう意味かとかですね、津波というのはなぜ起こるか、みんな知識なんですね。北海道では震度いくらだったと、そんなのも全部知識なわけです。知識というのはそういうふうに毎日おびただしい量がテレビやマスコミ、インターネットなどで提供されておるし、書物っていうのはみんなその知識を伝えるものなんです。そういう意味では、もうどこを見てもこの世の中はこういう近代科学技術が発達してきたら、どこを見ても知識ですね。知識の大洪水の中におる。で、そういうものを容器持ってる人と容器持ってない人も差があるということですね。けれども、この知識というものはですね、非常に役に立つことももちろんあるわけですね。パソコンという知識を持っておったら、いろいろ現に私どももしているように、電動ということに使えるわけです。車の運転という知識、常に技術、知識があれば、いろんなところも行くことができる。障害を持った人をもう運ぶということも不可欠なことですね。そういうこともできるわけです。 外国語の知識があれば、日本だけでない外国のさまざまな優れた人の考えや思いを直接知ることもできる。それに知識はいろいろとですね、当然、大きな利益をもたらすことができるわけです。医学の知識がある人、医者ですね、資格を取って、そういう人がなければ病気になった、あるいは目が悪くなった、あるいは歯がもう痛くて眠れないという状況は、本当に医者がなかったら、薬がなかったら耐え難いものになるわけですね。そういうふうに知識っていうのは非常に一方では重要な役をしているわけです。私たちは全ての人がそういう何らかの知識の恩恵を受けておるわけですね。けれども残念なことにですね、知識に関しては致命的な弱点を持っていると。ここに言う宗教的な知識だけにとどまらず、その他一般的なさまざまな層に一方では役に立つ知識でありながら、ある致命的な弱点というのがこれなんですね。ここにある、この一節の終わりの非常に短い言葉です。さまざまなそういう知識は蓄えるほど、どこか人が高ぶりということにつながっていくんだと。知識は人を高ぶらせる。そして愛ということとは離れていくと。かえって知識がない方が素朴な愛を持っていると。たくさん知識を持っている、例えば大学っていうのは学問をするところだと、この頃は遊び半分で行く人も非常に多いと。大学の設立の目的もですね、本当に真理の探求をさせるとかいうんじゃなくて、金儲けのために大学を作るというような人たちもたくさんおるような時代になってしまったわけですね。でも本来大学は真理を探求する、そういうふうにして学問的な知識をそこで探求して、それを増やすということだったんです。だけどそういうふうにして、小中高大学といろんな知識を身につけても全くできないのが、愛であるということですね。どんなに知識を持っても愛ということを生み出すことはできないわけです。むしろかえって密かに自分が高ぶる、すなわち知識がない人を見下すという愛とは反対のことにつながりやすいんですね。そしてこの人を高ぶらせるということは、今言ったようにどこか見下すということであるので、そういう人間関係を壊すということにもつながるということなんです。こういうふうに知識が非常に歪んだ形で持たれたら、人間関係あるいは国際関係まで破壊するということ、これが戦争ということですね。例えば戦前、中国がどれだけ富があるか、どれだけそういう支配に弱いかと、そういうことをよく知った。で、日本はそこに入り込んでいったわけです。全く日本の領土でないのに、日本の領土のようにですね、たくさんの人たちがついついついと我が物顔にして、いい土地をもう占領して、そこに住み着いて、満州という広大な土地を自分我が物顔にして、そして、傀儡政権をですね、そこに、皇帝として、勝手によその国に行って、そういうこともしたわけです。でそういうこともですね、中国の現状やら権力やら支配、そういうふうなことを非常に深く知っている政治学や経済学や地理や、そういうことを知識に非常に長けた人たちが当然ですね、先導していったわけです。で、農村でですね、自分が与えられた畑、先祖からの畑、作物を一生懸命耕して、生計を立てている人たちにおいてですね、中国に行ってこんなことって、こういうふうな実態だと、中国は弱体化してるんだと、そこに入り込んでもですね、よの行動を起こさないと、そんなふうな他の国を侵略しようかだなんていう発想は全く起こらないわけです。これはそういったことを詳しく知っている知識のゆえに、よその国をどんどん侵略していった。それは日本だけではなかったわけですね。1800年代からヨーロッパのいろんな国々もそういう知識、 アフリカとかいろんな、インドもそうですけど、中国のそういう知識を蓄えた人たちはそこの弱点をも知った上でそこに入り込んでいって植民地がしていたと、そういうことがあったわけです。で、そういうふうにして日本も中国のいろんなことを知った上でその弱点につけ込むという、そういうことをした挙句に、非常にひどいことをやりだしたもんだから、あととアメリカが石油をもう輸出しないと、売ってやらないということになって、日本はもう追い詰められたので、今度はですね、東南アジアの石油をたくさんあるところに行ってですね、そこを奪おうと。で、そのためにはそのあたり一帯を守っているアメリカ、イギリスの艦隊を撃破する必要があったということで、それでいきなりですね、1941年の12月8日ですね、それはちょうど今この録音をしているのは12月の8日なんですね、71年ほど前ですね、71年の前のこの12月8日にいきなり真珠湾に攻撃を仕掛けて、そしてまた同時に東南アジアのイギリス艦隊に奇襲攻撃を、大規模な攻撃を仕掛けていったわけです。まあ、そういったこともですね、実はそういう状況に詳しい知識を持っている人たちが起こしたということです。そこで、大量の爆弾を投下して相手を殺すというふうなこと、でそして、日本全体を巻き込み、ヨーロッパ、アメリカとアジア、東南アジアから広大な地域を巻き込むような戦争ということになっていたのも、そういうことに非常に詳しい知識を持っている人たちが起こしてそれを遂行していったということです。まあ、こんなふうにですね、知識っていうのは高ぶらせて相手の国をすらですね、自分たちの道具として使おうと、そんなふうな考えまで起こして戦争とか植民地化略奪ということまでしていった。まあ、こんなふうに歴史の中のさまざまなこと、単なる知識っていうのは人を高ぶらせて見下す、大規模になると戦争とかいうですね、悲劇まで起こしていくんですね。人を殺すということが平気になる、それも愛とは全く反対なわけです。でここで、こういった知識ということがですね、こんなふうな側面を持っていると、それに対して愛というものはですね、高ぶるどころか、高ぶりは今言ったように突き上げるどころか、自分も他人も人間関係を壊していくものを持っているわけです。ところが愛は立て上げる、立てるんだと。これはですね、口語訳や新海訳ではこの作り上げるというところ、人の徳を高めるというふうに訳していたんですね。口語訳も新海訳もその点そう同じなんです。知識は人を誇らせ、愛は人の徳を高める。人の徳を高めるって、そんな風に、まあ、訳してあるわけですが、本来ここのギリシャ語はオイコドメオって言うんですね。オイコスっていうのは家ということなんです。ごく普通の英語で言えばハウス、家ですね。オイコドメオで、だから家を建てるという意味なんですね。で、建て上げる、建てる、作り上げるという意味、その名詞形がオイコドメーとですね、オイコドメー、建築、建てること。で、実際この言葉はですね、ごく普通の言葉なんです、ね。家を建てるという。だから、聖書でもたくさんあちこちで使われているわけですが、この福音書でよく知られているようなところで言えばですね、 マタイの福音書の三条の教えの最後の七章のですね、私のこれらの言葉を聞いて、マタイの七章の24になりますが、私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人とありますね。この、自分の家を建てたということをですね、この建てるというのが甥子と目王なんです。そういうことで甥子と目王とか名式甥子と目動詞は甥子と目王って両方たくさんごく普通に使われているんですね。ですから普通に家を建てるということなのに、このように人の徳を高めるというふうに訳されると全然建てるという面とかが浮かんでこないぐらいですね、何か道徳的な全くそういったことに使われる言葉のように見えます。実はごく普通の建築をするという言葉なんですね。こういう点でもですね、原文を知らないと初めからこういうふうに道徳的なこと言葉を使ってるんだというふうに思ってしまいがちなんですね。ですからこの甥子と目王は旧約聖書のギリシャ語訳、新約聖書も両方合わせたら400回以上も使われているんですね。そんなにたくさんものを建てる、家を建てる、あるいは祭壇を築くというふうにも訳されたりしますね。ですから旧約聖書のギリシャ語訳72訳と言われるものにもたくさん使われているわけです。町々を建てるとかいうふうにですね、町々を作る、そういったことにもごく普通に使われているわけです。そういうことがありますと、愛は建てるんだと、愛は作り上げる、愛は建て上げるんだとですね、知識は人を高ぶらせ、そして壊してしまうわけですが、愛は建て上げるんだと、作り上げる、こういうふうに非常に大きな違いがあると、こういう愛はもちろん神様からの愛ですね、無差別的な、敵のためにも悪い人のためにこそ祈ろうと、その人が良くなるように祈ろうという、そういう心持ちを愛というわけなので、自分の子供は特別に好きでたまらない、この子は好きでたまらん、あるいはあの人を好きでたまらんというふうな、そういう愛を言っているのでは全くないということなんですね。そういう人間の愛は作り上げるどころか確かに壊していくということがあるわけです。特定の人だけにしか向かわない愛は、それが激しくなるほど他者の関係、他者がからの妬みを買ったり、あるいは突然それがちょっとしたことで壊れてしまう、必ず壊れてしまうということで、そういう差別的な愛は他の関係を壊していく、その人同士の関係も時が来たら壊れると。でも神様からの愛は、たとえ敵対するような人でもその人との関係を立て上げようとする、たとえ一方に組んでもこちらの人がその人のために心から祈っておればその人との関係は立て上げられると、作り上げられるわけです。そういうことに関してはそれと正反対なのが憎しみ、妬みというわけですね。憎しみや妬みというものは立て上げないで非常に醜い形で壊していくという、自分も壊していく、自分の魂の余分も壊し、相手の人をも壊し、またその憎み合う形を見て周囲の人の良きものも壊そうとしていくわけです。そういう意味でですね、このことは知識と愛と神様の愛、ただしこのことはですね、一般の日本人には愛というと人間の愛しかまず存在しないと思っているから、このところのここだけをいくら読んでもわからないわけです。私自身もこの聖書の世界やキリストの 十字架の信仰を得るまでは愛、神様の愛だなんて本当に思ったこともなかったです。夢にも思ったことはない。一度もそんなことを考えたことも人から聞いたこともないですね。神様の愛だとかキリストの愛だなんて全然思わなかったです。もう愛といえば当然親子の愛、同性の愛、男女間の愛と当たり前だと。これはもう現代でも日本人はほとんどそうですね。神の愛を全く知らない人が圧倒的に多いと思います。ですからそういう人にですね、知識は人を高ぶらせるが愛は作り上げるといったら、当然親子愛や男女愛やそういったものを思い残して、特定の人を確かにそうだと、親が子を愛したら親子関係は作り上げられると、それはその限りにおいてはそうですね。でもその愛はすぐに壊れてしまったり、二人子供を一人にエコひいきするような愛はまた人間関係を壊すということですね。このことに関して聖書でも非常に早い段階から単なる知識の危険性ということを実は非常に古い段階から言っていたわけです。それはどこで言ったんだったのか、それをちょっと思い出していただいたらいいと思います。知識の危険性、知識だけの場合の危険性はですね、これは今言ったように非常に重大な問題につながるわけですね。知識をずっと延長していたら、人間関係ではそのように場合によっては戦争にまで、そしてまた今日もこれからの日本も世界も非常に悩むことになる、あの原発核兵器両方の核の問題ですね。これから何十年、何百年、何千年、何十万年と、まあ、100万年もその廃棄物っていうのはですね、永遠と放射能を出し続けて、人間から隔離されないといけないと。そういうものを作ってしまったのはまた知識だったわけです。核兵器といって大型の核兵器が東京都に、打ち込まれたらですね、何十万という人が死んでしまうと、あるいは何百万、巨大なものであれば何百万も死んでしまうということが起こる。知識だけを発達していったら、それはですね、死に至ると。その爆弾の方でなくてもですね、物事、いろんなことを自分は本当に知ってるんだと、その高慢な心はまた霊的にも死に至ると。そのことをですね、一番最初創世記の2章からすでに聖書はそのことを触れて、有名なエデンの園の記事の中で早くもそのことを言っているわけです。創世記のあの2章のエデンの園の記事ですね、2章の17節にある記事、園のすべての木は食べてもいい、みんな誰でも食べられる。ところが、善悪の知識のから食べてはならないとありますが、これはもう繰り返して言っているように、善と悪と道徳的なことを言っている言葉ではないわけです。このトーブとラーという言葉ですね、トーブっていうことは、良いこと、麗しいこと、繁栄とかですね、幸いとか、良いこと、いろんなことを含めて言う言葉です。数十種類に次元に訳されているんですね、このラーという言葉。悪とか災いとか病気とか忌むべきこととか、いろんなことに言われているので、単に道徳的善悪でないわけですね。英語だったらまだしもですね、good and evil と言えば、good は単に道徳的な善悪だけでなくて、外見の美しさ、味わいの良さ、人柄の良さ、空気の良さ、万事何でも good と、あれ bad と、グッドイーブといえばですね、いろんな忌まわしいものを全部含むと。そういうふうにヘブライ語の言語のトーブとラーというのはかなりの部分ですね、英語のグッド and イーブルに置き換わりますが、日本語のこの善悪では道徳的なことだけになってしまうんですね。 ですね。このリンゴは美味しい。This apple is good. Good to eat. と、そういう言い方をする。リンゴの味わいにも使えるんですけど、このリンゴは善だという言い方は決してありえないんですね。ですから意味が非常に狭まってしまっているわけです。本来この善悪ではなくて、良いこと悪いことのいろんなことの相対、要するにあらゆることを知る知識ということです。あらゆることという意味なんですね。善悪でなくて単なる。あらゆることを知る、すなわちですね、神抜きに知るということを言っているわけです。知るということは人間はできるわけです。神に死を向けて知ろうとすると、それを食べたら必ず死ぬっていうのは、そういう意味では非常に深い洞察を言っているわけです。今日、科学技術が人類が始まって何千年か何万年か、はっきりしたところは分かりませんが、まあ、非常に人間の起源的なものからして100万年も前とも言われたりしますが、原生人類とよく似たものからすれば、まあ、それで数万年だろうとも言われたりします。その時からずっとですね、この科学的な技術的な知識はどんどん広がっていった。そして今日、空をですね、航空機やらジェット機、ロケットなんかを飛んだり、物質の根源である原子の中の、原子の中にある原子核ですね、原子の中心にある原子核を壊して、そして莫大なエネルギーを取り入れると、取り込むと、まあ、そういうことをまずしてしまったわけです。で、その原子に関する非常に高度な物理学、科学の知識をそのまま適用して、爆弾や原子力発電を作ったけれども、それがひとたびこの大地震とか、あるいは戦力のテロとか戦争によって、その核兵器が爆発させられたりすれば、まさしくこの通り、たくさんの人が死んでしまう事態になった。だから、そうした知識をですね、神様抜きに単にいろんなことを知ろう知ろうと知っていけば死に至るんだということです。それは実にですね、この科学技術や一般的な学問とかいろんなことだけで致命的な限界を非常にはっきりとした形で、この一つ、そういう神話的な表現の中に、聖書はそこが非常に洞察のあるところですね、言ってるわけです。で、ここで、今日のところとそういう形で書かせてますね。愛というものだけが本当に神様の愛が作り上げるのであって、神様の愛というものをなくして知識だけを学問的なものにしろ増やしていけば死に至るんだと、まあ、そういうことをですね、まあ、今日一層私たちはこのさまざまな戦争の大規模破壊兵器とかそうしたことによって知らされていく。今よく問題になった iPS 細胞も今はいいことばかり言って、それはちょうど原子力発電が売られた時に理想のエネルギーだと、もう本当に石や炭や石油のようにですね、遠くから運んでくることもないと、地下からほっとほっとしてものすごく大量のものを運んできて、そして大きなガス、たくさんのガスが出たりですね、広大な工場が必要なことはないんだと、狭い狭い小さなところでですね、無限のエネルギーのが出てくるんだと、そういうことをして、まあ、いいことばっかり言われたのが、実はそれから40年50年経つうちに、実はすごい大変な悪魔の性質を持っていたというのが、まあ、万人の前に明らかになった。今の iPS 細胞、やはり核、この生物の核を嫌うという点では同じなんですね。そこで様々な難病治療、医療に使えるということを言って、そこからどのようなさまざまな危険が生じるかということは全くほとんど触れようとしないという点ではよく似たところがあるんですね。戦争なんかでもそうですね、始めるときにはこれは東洋の平和のためだと、 で、そうすることに本当に安定してですね、中国も日本が支配して、ちゃんと支配してやったら、この方がずっといいんだと、いうことばっかり言って、だそれが何がいいことだったかということです。みんなが一心にいいことを言い出すとですね、必ず隠された部分があるということは、いつもそういうことを注意しないといけないことなんですね。iPS 細胞がどんどん入って、体細胞からですね、同じようなものが組織やら臓器やら精子やら卵子やら作られていったら、どんなことが起こるかについてはですね、そういうことだけ言ってたら長くなるからやめますけれども、そういうことです。知識というものだけを肥大させたらですね、決してそれは祝福には至らないということなんです。そういうふうに、見てくれば、この一言の重要性がわかるんですね。愛は作り上げると。神様の愛だけが立て上げるんだということです。だから、これは知識と全く無関係に神様がくださる。昔は科学技術やら数学やそんなものは何にも知識なかったわけです。だけど神様の愛を豊かに与えられた。アンクル・トムス・ケビンというですね、アメリカのストー夫人が作ったの賛美が一つ収められていますが、そのストー夫人の体験したことをもとにしたアンクル・トムス・ケビンという本ですね。あの本の中には、無学な文字もほとんど読めない黒人富がどんなに深い愛を神様からもらっていたか、そしてその愛がいかにいろいろなものを作り上げていくか、立て上げるかということ、非常に鮮やかにですね、本当に心を動かされるような、実際に奴隷の現実が あったからですね、頭の中でこさえて考えたものでなかったからです。生きるか死ぬか本当に大変な中で、生きた黒人たちと接して書いたものだったからですね。愛は作り上げるんだと、立て上げていくんだという、人間世界はいつも壊れようとしている、体も壊れようとしているですね。年がいくに従ってだんだん壊れていく、人間関係もうっかりしたら壊れていく。例えば若い時の親しかったのも、年がいって距離が離れたり考え方が違う、これは夫婦でも親子でも何かだんだんと壊れていくということが一般的にははるかに多いわけです。で、そういう中にあってですね、私たちが本当に必要なのは、壊れかかったものですらも立て上げる、作り上げる、そういう力だということなんです。私たちの肉体は壊れていく、だけどその中に神様の愛によって新しく作られていく。肉体は日々衰えるけれども、日々魂、霊的なものを新しくされると、新しく作り上げられていくというパウロの言葉がありますですね。そういうことで、神様の愛によって私たちも日々新しく作られていくということなんです。ちょっとそういうことは長くなりましたが、その後3節でちょっと意外な表現があります。2節から言いますと、自分が何か知ってると思ったら、その人は知らねばならないことを知らない。これはこの一節のことも指しているんですね。知識だけでは高ぶらせて本当に作り上げるものではないということを知らない。で、しかし神を愛する人がおったら、その人は本当に知っているのだと書くかと思ったら、しかし神を愛する人がいれば、その人はよく知っていると言わないで、神に知られているという言い方をしているんですね。神を愛するということができておる、神を本当に心から愛しているときには、その人は神様に知られている。神様愛だから、神様の愛によって知られている。だから正しい知識を神様からその愛によって与えられるんだと、ヨハネ福音書で言われた聖霊が全てのことを教えると言ったんですね。それとよく似たことなんです。私たちの方で神様を愛すれば、神様は私たちを知っててくださって、そしてその愛によって私たちに必要なことを教えてくれるんだと。 まあ、そういうことですね。私たちの本当の霊的な知識は、まず神を愛するということから始まると。その神を愛することを、まず神が愛してくださったから、私たちは愛を知ったと。そして、神様からくださった愛を持って、神様を愛するようになる。そしたら神様は本当の知識を教えてくださるのだと。で、この偶像の問題とかそういった肉を食べたらどうこういうことを本当の意味で教えてくださるようになるんだと言いたいわけですね。はい、あとちょっとですね、もう一つ大事な項目が残りましたので、6節のことです。で、これは次のところにしたいと思います。以上です。